明日のカレッジキニマンス塚本仁希と
大空幸喜と
みたらしかなが
お届けしています。突然ですがここでクイズです。明日のカレッジでバディ制度が始まって以来水曜日の放送は何回あったでしょうか。知らんがなですね。はい、正解は知らんがなです。しかしご安心ください。
どういうこと、
我が水曜日スタッフのみなみさんですね、手作業でこれまでのバディ放送が始まってからの水曜日放送を全部リストアップしてくれました、
うん、アナログで、
はい、めちゃくちゃアナログで、
うん、根気強く大変だったと思いますよ。
本当にもうスプレッドシート過去のやつ全部見て、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11って数えたそうです、うん、でそういう単純作業こそね AI ができるんじゃないのと思うんですけれど、いいの、ありがとうございます、お疲れ様でした。はい、でバディ制度が始まってからそのカレッジ水曜日64回もあったんですよ。で今手元にね、まあ、ずらーっとリストアップしてもらってるんですけれど、すごいよね。なんかもう、インタイバー、草ストロー、与那国語、アザラシ飼育、キリン、産後ケア専門ホテル、梅、猫の心理、昆虫写真などなどなどなど、
うん、でこれやっぱ意外と見たら思い出すもんですね、こういう話だったなって。
そうなんですね。
だってこれインタイバーとか仁希さんが取材行ったやつですもんね。
そう、私ね、これリスナーさんがおすすめしてくれたトピックで、はい、まあ、取材に行って御馬さんとちょっと触れ合って、うん、でまあどういうなんていうか活動してるんですかっていう話も聞かせてもらったし、う
ん
う
ん、ロボットライドも仁希さん行ってましたよね。
あ、行きましたね。はい、どでかいなんていうのかな、まあ、ロボットを操縦してみたという、はい、まあ、端的に言えばそういうこともやらせてもらいましたし、で私が留守だった時もお二人でね、なんだっけ、あれ、透明標本
もうみたらしさんがずっと昔から集めてたんですよね。
そうです。
まあ、そういうマニアックなところもね、いろいろ攻めていったわけですけれど、うん、まあ、本当に、あげたらキリがないね、これまでの水曜日放送の中で、まあ、特にね、ちょっとこれは3人で振り返っていきたいなと思ったものを、いくつかピックアップしてみました。
はい、
まずは、今年4月12日に放送された、社会学者の田中俊之さんの育児休業制度の話、どうぞ。
日本の育児休業って、育児休業制度ですか、うん、これは世界で最も優れてるっていうような言い方もされるわけじゃないですか、うん、だけど取れない根本的な理由ってのはどこにあるんですかね。
あ、僕はよく企業の方から聞かれるようになったのは、男性が育児休業を取るとうちの会社にどんなメリットがありますかみたいな話がすぐ出てくるんですよ。で、結局育児は女の役割だって思われてるからスムーズに取らせてあげると。で、逆に男が取りにくいのは、育児は女の役割なのにあえてお前にやったんだからさ、じゃあ代わりに俺に何くれるのみたいな話があるわけですよね。だからやっぱり要するに性別役割分業みたいな考え方が非常に根強く日本では残っていて、その結果男性が育児休業を取りにくいし、取るならば見返りがこっちにあるんでしょみたいな発想に会社はなってしまう。例えばノルウェーとかも最初の頃は男性の育児休業って結構みんな及び腰だったんですよ。でもなんで進んでったかっていうと、育休取っても会社で嫌な目に遭わないじゃんっていうことを先行して取った人の事例見て周りが発見していくわけですよ。
空気を読んじゃうっていうところが大きいんですかね、うん、
やっぱり男の人と働くってことの結びつきが異常に強いですよね、うん、僕がフィンランドの大使館の主催のイベントに呼ばれた時に、向こうから女性の大学の先生が来て、一緒に夫さんがついてきてたんですよ、
はい、
でなんでついてきたんですかって言ったら、うん、だって日本なんて一生に一回行くかどうか分かんないから、うん、仕事休んで妻に同伴しましたみたいな、うん、
はい、
仕事を休むっていうことは申し訳なさよりも、その自分が一生に一回できるかどうかの体験をできるってことの方がよほど重要ですけど、うん、日本の人でそういう考え持つ男性いないですよね。
はい、今年の4月にね、田中俊之さん、社会学者の方をお呼びして、まあ、日本の育休どうなんですか、進んでるんですか、広まってるんですかっていう話を、大空さんと一緒にね伺ったんですよね、うん、
はい、
どうでしたかあの時の話。
今ね思い返してみると、当時ちょうどそうですね、例えばこう N 分の N 乗とかですね、経済支援に関する話が、まあ、国会とかメディアの中でもかなり話題になってた時期なのかなと思うんですね。で、それに合わせて、やっぱりこの、じゃあ、 伝統的な性別役割分業みたいなのがあって、でそれをこうどう変えていくんだろうとかっていう、その非常に大きな話なんだけれども、でも実際は各企業の自分たちの職場の中において育休というその制度があって、その自分の行動一つで実はその制度の中に参画できて、でそれをによって社会が少しずつ変わっていくんだっていう、まあ、なんかそのプロセスをこうやっぱり改めて認識したと思うんですよね。ただまあ1年ぐらい前ですかあれだけど、
何
え、さっきのラジオの
半年も経ってないよ。
マジ
結構最近だよ。
本当
そうだよ。
大変
大変。
4月なのあれ。
4月だ。そうだよ、5ヶ月前だよ。
じゃあ5ヶ月前でも、うん、そんな5ヶ月前と今、まあ、あんま変わってないのは当たり前なんだけど、
うん、
ちょっとでも良くなってたらいいなと思ったけど、なんかそういうことでもなさそうですよね。
なんかね、うん、そう、あの最近の、日経新聞のね、9月25日の記事からなんですけれど、パソナグループが男女およそ1000人を対象にインターネットを通して、まあ、調べてみました、まあ、その育休に対する意識調査ですね。でこれによりますと、男性の4割が自分は取得したいと思わないと答えたそうでして、で女性の場合は 23% が、自分は取りたくないと答えたそうです。そうで、まあ、あの育休を取りたい、うん、まあ、取るとすれば、じゃあ女性が取得する適切な期間については1年以上と答えたのが 51% 以上で、男性の場合は 25% ぐらいが半年から1年未満が、まあ、適切ではないのかっていう意見なんですけれど、
取得したいと思わない理由は何なんでしょうね。
ちょっと、ね、そうで、
まあ、
でもやっぱりそのこの先ほどの、ね、田中さんのお話のように、うんうんうん、まあ、その育休を取ることでどんなメリットがあるんですかとか、あとその育休取らせてやったんだから代わりにお前仕事で返せるのっていう、うん、そういう、まあ、プレッシャーみたいなものもあるのかなと思うんですけど、三田主さんとか周りに、あの、まあ、その NPO とかで育休取った方とか今身近にいらっしゃいます？
いますね。あと私がその医局にいた時、その精神科にいた時もやっぱりその育休取得される、まあこれは女性の医師の方が多くて、やっぱり男性の医師はほとんど育休は取ってなかったですね。
育休取れないっていう、なんかそういう子組織の職場環境とか風土みたいなのもあるんじゃないかっていうのを、この調査、パソナグループの調査ですけど、
はい、
執行役員の方はおっしゃってますね。
だからすごいやっぱそのジェンダーギャップで難しいのって、その構造的に変えていかなきゃいけない、制度を変えなきゃいけない部分ももちろんあるんですけど、うん、それとプラスしてこう両輪でやっぱりその社会的な風土みたいなところにも介入していかなきゃいけないのがすごく難しくて、
う
ん、で意外ともしかしたらこの取得したいと思わないの中には、その会社の雰囲気が嫌だっていう人ももちろんいると思うんですけど、うん、下手したら逆にこうそれこそ有害な男性性じゃないけれども、その身近な人にジャッジされる育児の方がよっぽどこう精神的コストが高い、むしろこう会社で働いてた方が気持ち的には楽っていう、その結構精神的なこうコストの話も含まれてるんじゃないかなとかって、
まあ、やっぱ帰ってきたら自分のポストはあるのかとか、昇進はできるのかとか、
うん、そうですね、
あとやっぱりその職場環境のね、まあ、その同僚との関係性とか、なんか あいつ大事な時に休んでたからさってずっと言われ続けるのかって、うん、そういうことを考えたら、いやストレスになるだろうなとはちょっと思う、
ね、そうですね。あとその会社のポストの話と両軸で、その家庭の中で奥さんに教わるのが嫌だとか、
うん、
その育児のことになると 100% 教わんなきゃいけないかもしれないから、うん、そうなってくると自分のその男性性が保てないみたいな部分も、私はなんか結構その夫婦カウンセリングをしていく中で聞くことではあるから難しいな、
潜在的にやっぱそう思ってる人たちが多いってことですよね。
そうそうそう、
あとその妻側の方から、いや、あの、まあ、そのパートナーに、夫に育休は取ってほしくないっていう、うん、まあ、あの、
まあある
ね、意見があるって聞きますよね。それもやっぱりなんだろうな、頼れないって思ってるからとか、
まあ、結構そのコロナ禍でもあったんですけど、うん、その夫がリモートワークをするのがしんどいっていう話、そうそう、結構
やっぱりあのパンデミックのさなかは育児家事のこのダブルストレス、特に2020年の春に全国臨時一斉休校をやって、子供も家にいる、で当時、まあ、もちろんリモートワークになって旦那さんも家にいると、でそれで家事が単純にこう倍増えていくわけですよね、うん、かつストレスの吐き口がないから、やっぱりまさに育児家事のダブルストレスがぐんと重なったと。結局本来その、うん、役割を分業できればいいわけなんだけれども、そうではなかったわけですね、環境として。そういう人たちは非常にこう苦しい期間を過ごしたっていうのは、まあ、事実として ありますよね。
だからこれは本当にもう、みんなってなんかそのすごいざっくりしちゃうけど、まあ、家庭の問題でも社会の問題でも企業の問題でも個人の問題でもあると思う。
そうなのよ。
そう、だからさっき田中さんからそのフィンランドの話が出ましたけど、うん、フィンランドはまあ有名なネウボラっていう仕組みがありますよね、うん、これは地域社会の中で何も別に子育ての情報支援とかだけじゃなくて精神的な支援も一貫してやるわけですよ、ね、2、3期から。だからこういう地域の中で実はその会社でもなくて家庭でもなく外にも頼れる場所があって、しかもメンタルサポートも受けられるっていう仕組みをやってる国があって、うん、まあ、東京でも文京区とかやってますけど、
うん、
まあ、そういう仕組みが少しずつ広がっていくってことも同時にやっぱりやらないといけないんだろうなと思いますよね、うん、
だからこう人生仕事以外にも大事なことあるよねっていう共通意識が、
うん、
あるかないかっていうのがあるのかなって、う
ん、だバケーションのために仕事するみたいな、
うん、
そのベースの考え方がないと、うん、やっぱりその家族とか、まあね、自分の身近な人とか、うん、その自分の時間を大事にするっていうことよりも仕事の方がウェイトが大きくなってしまうっていうのは結構問題
かな。そうなんだよね。結局今まあ物価もどんどん上がっていって、うん、やっぱり生活非常に厳しいと、実質賃金 もう16ヶ月ぐらいマイナス連続ですよね、うん、だそうなってくるとやっぱり当然もう生活が本当に苦しくってでまあ、共働きも当然当たり前なんだけれども、育休なんて取っている、そんなのもうもっと違う世界の人の話なんだみたいに思う層が、はい、まあ、残念ながら少しずつ増えてきてしまってるのかなという気がして、やっぱそこに対する手当を、まあ、経済的な支援、これから今ね、まさに政府経済対策発表しましたけども、まさにうん、そこを手厚くやらなきゃいけない部分だと思いますね。
あとあれですよね、そのやっぱ非正規雇用だとそれこそ育休取れなかったりもするから、
うん、それもあります ね、
やっぱその正規雇用でもこれぐらいの考え方だし、非正規雇用どんどん増えてるので、
やっぱこういう現状を見ている、まあ、その20代とか、まあ、10代20代の若者がなんか、あ、子供を産むってあんなに大変そうなんだってなって、あれ少子化さらに加速っていうところも私はね、うん、なんかこう、
ね、
おかしいなって思うんですけれどね、
う
ん、まあ、ちょっと他にもね、ちょっといろいろ振り返りたい回がありまして、はい、続きましては5月17日、はい、インティマシーコーディネーターの浅田千穂さんをお迎えしました。
現場に入ってからこうお仕事の流れってなんかどういう形になってるんですか、いつも。
まず脚本を読ませていただいて、とがきだけではやはり分かりづらいことっていうのはたくさんあって、またその
例えばどういう感じで書いてたりするんです
か。そうですね、例えば本当にキスをするとか、
うん、
愛し合う2人とか、2人は愛を深め合うとか。
愛を深め合う、
いや難しいですよね。
それは ね、人によって。
そうなんです、
イメージが全然違いますもんね、
はい、皆さん本当に思い描くことが違うと思うので、う
ん、ある意味なんかずるい表現だなと思っちゃうな
確かになんか体をまさぐり合うとかも結構こう日本語特有ですよね。
そ そうだと思います。服を着てるのか着てないのか、服の中に手を入れるのか、うん、どこを触っているのかっていうのはそれだけでは一切わからないので、
うん、
この台本で明日何をさせられるんだろう、どこまで脱がされるんだろう、どこまで触られるんだろう、
うん、
このキスはどれぐらい濃厚なんだろうっていうことを心配しながら不安に思って当日撮影を迎えられると、本当にその不安ばっかりが勝ってしまって、お芝居のことを考えられる、うん、考える時間がないんではないかな、余裕がないんではないかなと私は思っていて、
うん、
でやはりそこで最大のベストパフォーマンスを引き出すためにはそういった不安を取り除くことだと思うんですね、
うん、
私はそのいいお芝居を引き出せる環境を作って、まあ、それがスタッフにとってもキャストにとっても作品にとってもベストなあの環境であることっていうのはすごく大事だなと思ってます。
いや、この回本当に興味深かったですよね、みたらしさん、
うん、すごい勉強になりました。なんか私自身はそもそもそのインティマシーコーディネーターという仕事を知ってて、で日本に2人しかいないんですよ、インティマシーコーディネーター、
資格を持ってる
人がね、資格を持ってる方が。で、ずっと浅田さんお会いしたいなと思ってたのですごく勉強になりましたし、まあそれはなんか私が今 NPO の方でやってるその性的同意の話にも通ずることなのかなと思うので、うん、まあね、その映画業界のセクシャルハラスメントの問題とかやっぱりまだまだ、ね、切り込んでいかなきゃいけないこともたくさんありますけど、
うん、
その前にやっぱ同意のことをちゃんと考えようよっていうコーディネーター入っていくのがなんかもっと増えたらいいなと思いました、うん、
これって別に にそのね、これからの映画やテレビドラマなどでは、まあ、そのキスシーンとかセックスシーンはやっちゃいけませんってことでは決してなくて、うん、もちろんそういうこう、まあ、インティマシーってね、こう親密って意味なんですけれど、まあ、親密な愛情表現を演じる、あくまであれは演技ですから、うん、だからその役者さんがあの体のね、そのどれぐらいまで皮膚をだの、うん、だ出せるかとか、うん、ここから先は触ってほしくないとか、そういうことをやっぱりこう第三者的な立場でインティマシーコーディネーさんが現場に入って、監督、脚本家、役者さんなどなど撮影現場の関係者たちと一緒に協力をして、まあ、役者さんの尊厳を守りながらも素晴らしい作品を作りましょうという、なかなかまだ新しい仕事なんですよね。
まあ、今ね、そのジャニーズ事務所の問題もありますし、各映画産業の中でいわゆるこう、まあ、パワハラもセクハラもあって、すごくこうパワー関係がある中での被害みたいなのが起きてるわけじゃない、日本も起きてるし、アメリカも起きてるわけじゃないですか、うん、だからそういう中でこうなかなか断れないとか、うん、まあ、ここまでだったらいいんじゃないかとか、なんかそういうその線引きを単純に制作側と演者側だけでやるっていうのがやっぱなかなか難しくて、うん、こういう方々の存在みたいなのは一つその防止というか歯止めバランサーみたいな感じになる、そうそう役割があるわけですよね。
そうそう、だからやっぱどうしてもその役者さんと監督だと利害関係が生じちゃうから、うん、こうこれをしてほしいって言われた時にキャリアアップのために飲み込んじゃう、うん、本当は嫌だけど飲み込んじゃうっていう側面もあるから、そこをちょっと待ってというふうに、なんかこういろんなところでヒアリングしながらやっていく、うん、結構大変そうだな
って、ね、だって制作側ともちゃんとコミュニケーション取らなきゃいけないわけだから、演者側だけの見方ではないわけです。
そうそうそう、
常に
あくまで中立だけれど、うん、で一番その、まあ、リスクを背負ってるのは演者だと思うんですよ、うん、でだ特にまあ女性だと思うんですけれど、もちろんね、そのこう、まあ、昔で言う、 こう体当たりで 演技をするって、こうなんか全部見せると、でそれでなんかこう、あすごい女優だとなんか言われてた時代もあったと思うけれど、まあ、もちろんそれをしたい人がいるなら、まあ、それをもう全然その人の選択ですからね、うん、それをしていいけど、でもそれをしたくないけれど、私は俳優として、うん、自分ができる最高の最大限の、チャンスを、うん、掴みたいっていうのを、あ同じように尊重されるべきだなと思います。
最近さ、あの BL 映画とか BL ドラマとか、うん、なんか一種のトレンドみたいな感じになってるわけじゃないですか、
う
ん、
ボーイズラブね、
ボーイズラブね、タイのなんか BL、うん、
見るの？
いや見ないけど、でもなんか特集される、だって普通に情報番組出てても、もう特集で出るわけよ、
ね、うちでもずっと前に一回なんかタイの BL が今熱いらしいって、
あそう
取り上げた、
取り上げた、
あれってさ、例えばその性的指向が、まあ、当然そのじゃあ完全ストレートでね、
ヘテロセクシュアル、
ね、ヘテロセクシュアルね、うん、勉強していくわ、ヘテロ
セクシュアル、異性愛者
ね、そうね、人がいて、でも演技として当然、まあ、同性も含めて、うん、じゃあこういうラブシーンとかもあったりするわけじゃないですか、うん、だからそことコミュニケーションとか自分のそのじゃあジェンダーとかアイデンティティに対する向き合い方とかってなんか全然話題になってこないでしょうね、演者側がどういうふうに、じゃあ折り合いじゃないかもしれないけど、うん、自分の中で結構心の整理とかも必要だと思うし、どう見られるんだろうとか、将来のキャリアとかでもトレンドだし、市場も大きくなってるしみたいな、求められるしみたいな、う
ん、日本でも最近ね、あの配信とかネットで BL 系のコンテンツもね、うん、増えてますよね、
うんうんうん、
そうだからそういうのをこうまさにバランサーとしてインティマシーコーディネーターみたいな方っていうのも、
そう
もっとね広がらなきゃいけないです
し、ね、決してね女性だけの問題ではない、ね、男性も女性も、まあ、他のジェンダーの方たちも同じように、う、ね、うん、まあ、体をこう見せるとか、うん、体を触らせるってやっぱりとてもこう親密で、うん、まあ、なんていうのかな、こう弱さをさらけ出すものでもありますから、私の考えだと、うん、だそういったところで第三者の人が、監督でもないプロデューサーでもない、こう権力を持ってない人が、うん、みんなの意見をまとめるっていうのはこれからどんどん増えていくといいですよね、こういう職業の人が。
本当になんか私がすごい印象的だったのが、そのアクションシーンだとスタントマンがいたりとか、うん、そのアクションに対して、うん、こうね、これは危険だからどうのっていう風にコーディネートしてくれる人がいるけど、その性的な描写に関しては全くいないと、うん、でもなんかそのホラーとかもそうだけど、本当に殺してないなとか、うん、これは演技なんだなって分かるから安心して見れるコンテンツもあるじゃないですか、うん、これは役者さん危険じゃないんだなって分かるから安心して見れる、うん、
本当にね、カンニバリズムが行ってるわけじゃないんだなとか、そうそうそう、中で人間がいるわけじゃないんだなっていう、うん、
だからそれと一緒でやっぱりその性的描写もこれは演技で、あくまでこの箱の中で行われてて、同意の上でやられてるんだなっていう、分かった方が見やすかったり、
確かにね、
するっていうのが、
ね、だからまあそう、 アダルトビデオとかと違ってこういう映画とかドラマのコンテンツって、まあ、例えば地上波で放送されたりとかもう配信でこう当たり前のようにもう自然とその見るわけじゃないですか、うん、だからその中の一部のワンシーンだから、まあ、なおさらそういう配慮が必要なんでしょうね。
ですね、うん、まあ、本当に私もすごくなんとなくしてたけれどすごく勉強になりました。はい、他にもねまだまだたくさん、いろいろ振り返っていきたいと思いますがもう一個ね、うん、ここできるかな、今度は6月7日、元公立中学校教師ののぶさんに学校の先生の労働環境、うん、そしてその改善についてお聞きしました。はい、一応文科省では1月あたりの残業時間の上限を45時間と定めているわけでして、で4月末に発表になった、2022年度の教員勤務実態調査の結果、これ速報値ですけれど、小学校では 64.5%、 中学校では 77.1% がこの、上限の定められている月45時間を超えて先生方は勤務しているということが判明しました。
それはもうのぶさんも現場感覚からしてどうですか？
そうですね、こんなもんですね、うん、多分副顧問とか部活持ってない人がこのぐらいのパーセント超えてないんだと思いますね、
う
ん、
ああ、なるほど。
中学校の
じゃあもう担任持ってる先生方は もっとそれ以上の可能性も全然ある。
そうですね、まあ、全然あります。45時間なんて部活持ってると普通に超えるので、う
ん、あのその中でさらに、まあ、先生たちの場合は給特法があってっていうも法律があるから、
はい、
普通の会社のように残業代という形ではなくてその法律に規定されているものが、まあ、事前にこう支払われると。ただ当然足りてないわけですよね。残業代という概念がそもそもないわけ
ですよね。はい、ないですね。
今こう、まあ、一部野党も含めてこの給特法の廃止までこう訴えているところもありますけれども、はい、そこら辺の動きについてのぶさんどう思われてるんですか？
そうですね、給特法がまあ廃止されたとして、うん、じゃあ残業代が出るかっていうと多分出ないんですよ、
うん、
予算がないので、
うん、そうですね。
なんで、まあ、現実的じゃないなと思ってて多分なくなることはないし、うん、まあ、それにしても、まあ、多分先生方が思ってるのってお金増やしてくれじゃなくて仕事減らしてくれなんですよね。
でしょうね、うん、はい、これも今まさにね日本で起きている社会課題、まあ、公立の学校の先生たちが本当にもう疲労困憊だということでして、まあ中にはねその教員免許を持って先生を夢見たけれどもう諦めてしまった、なぜなら職場があまりにもブラックすぎるからという、ただまあそのねあの残業代が増えるとかお給料が増えればいいってものじゃなくて、のぶさんがおっしゃってるようにもう仕事を減らしてくれという、まあ、叫びがありましたが、この時はあの大空さんと一緒でしたね。
これはだから2つの問題があると思うんですよね、
うん、
もちろん関連してるんだけども、1つは今の学校の教員の皆さんの働き方ですよね、
うん、
非常にこう精神的に追い詰められている方々もやっぱり中にいらっしゃるとっていう問題と、もう一回やっぱり人手不足ですよ、教員不足ですよね。でもちろん一つの解決策として現在の教員の働き方を改革をしていくということが教員不足にの解消につながるという側面も一部あるかもしれないけれども、
うん、
今なんかねそれだけになっちゃってるのもまた問題だなと思うわけですよね。教員不足、教員不足って言った時に、でだから今の教員の皆さんの働き方を改革しましょうと、いやそれはそれとしてやんなきゃいけないんだけれども、うん、そもそも先生になりたいと教職課程に行きたいとかって思う人たちを作んなきゃいけなくて、それは働き方改革とかだけではなくて、
うん、
自分の人生の中で頼れる存在、頼れる先生とかこういう先生みたいになりたいなって思える存在と出会えたかどうかとか、
はい、
やっぱそっちも関係してくるわけじゃないですか、
うん、
でそうなってきた時にもっともっとその例えば教員の皆さんだって今特にね若手の教員担任とか持ってる人もそうだと思いますけど、もう1年目でね担任とか持たされたりするわけですけど、
うん、
若手の教員はじゃあ担任も持ちながらでもその公務文書みたいなことも当然やらなきゃいけないし、めんどくさいこともやらなきゃいけないみたいなね、なんかそういう風なやり方をずっとされていくわけじゃないですか、
うん、
でそこをそれをそのまま変えないとそもそも教師を目指そうっていう人っていなくなると思うから、現役の人たちへの手当と、これからなりたい人たちの手当、やっぱこれを2つしっかりやっていかなきゃいけないってことが多分議論としてもう少し上がってきてほしいなっていう気がしますね、これから、
ね、大空さんもねあの過去にご自身、高校生の時でしたっけ、あのすごく親身になってくださった先生がいたおかげで、
うん、そうなんだよね、でもそれ難しいのは僕、うん、その先生はもう働き方改革なんてのは全然なかったわけですよ
当時はね。
もうめっちゃ早朝にうちに来てくれたりとか、もう教師としては多分今言われてる働き方改革と逆行するやり方だったんだけれども、
うん、
だからこそ生徒と実はすごくもう密接な関係を築けたみたいな側面もやっぱり一部あるんで、
うん、
まあ、非常に難しいところだなと思ったりしましたね。
みたらしさんはどう思いますか？
そうですね、なんかやっぱりなんか やっぱ仕事を減らしてほしいっていう気持ちはなんか私はすごい切実だなとは思っていて、なんか特にやっぱ包括的性教育の話とか、まあ今結構私も学校さんに LGBTQ に関してとかメンタルヘルスに関しての講演とかしに行くんですけど、なんかそういったとこも先生がカバーしなきゃいけない。そうそうそう、生徒たちのメンタルヘルスケアも、まあ一応そのスクールカウンセラーはいるんだけれども、じゃあ相談に行く子が多いかって言ったら少ないじゃないですか。そういうメンタルヘルスケアも、まあ、いじめのこととかもそうですし、まあ、その部活の顧問も含めて、なんかこう全て先生たちに責任とか、まあ、あと新しい教育のこう在り方みたいなところも含めて、なんかこう先生たち一人一人に負担が重すぎるなとは思うから、私はなんかそもそも学校が学校として一つの閉鎖的なコミュニティである必要性ってあんまりないと思っていて、だからそのいろんな人が出入りするような、まあね、環境づくりも大事なのかな。
そう、まあ、部活動の地域移行化みたいなのを今進めてるところですけど、そう、僕もどちらかというとその立場取ってますよ。あの学校、例えば市役所とかもね、もう再編していくときに学校とくっつけちゃおうとかね、あるんですけど、ただやっぱり今じゃあ先生でさえも性犯罪とかあるわけですよ ね、 生徒に対してってある中 で、 で先生ってある種教職の過程しっかりやってきていて、でそれをいろんな試験もクリアしてあそこにたどり着いているのに子供に対して犯罪を犯してたくさんいる中で、地域が果たして子供にとって安全かっていうと多分安全じゃないんですよね。だからその安全は、まあ、日本版 DBS の議論もやりましたけど、まさにそれを地域の人たちもセットでやるってことをまず環境を作ってから地域に開かれた学校にしていくっていう、その作業をやらなきゃいけない
時間かかる
ところですよね。
うん、なんかこう今よりも数十年前の方が校内暴力とか、あの、まあ、子供の数も多かったし、そうそうそう、あの今昔の方がもっと大変だったんじゃないのって思うんだけれど、今の方が子供はめっちゃ減ってるし、校内暴力との時代とかを比べると、ね、盗んだバイクで走り出すような子もいなくなってる時代なにもかかわらず、なんでこんなに先生たちがもうプレッシャーでもう、ね、あの重荷を抱えてるんだろうっていう疑問はあるんですが、ちょっとね、あ さっきね、あの三田良さんが、あの包括的性教育のお話、もうこれもすごく大事な、まあ、教育現場の話なんですけれど、はい、産婦人科医の作子先生の話もね、まさに、まあ、ここにつながる、6月28日の放送でした。梅毒が、まあ、その過去最多のペースで、まあ、日本各地で増えているというニュースなんですけど、今実際にどういった状況なんでしょう。
はい、2011年頃から増え始めています。まあ、男性は20代から50代の方たちが多くて、女性が20代の方が多くて、性感染症結構皆さん舐めてるというか、
はい、
しっかりしたこう予防行動が伴っていないのかなと。その梅毒の感染経路がそのコンドームで防ぎきれない性感染症に入ってくるというところも関係してくるかなというふうに思います。
今その世界ではその性教育を包括的性教育というところを重視して教育を行うべきという流れになってますけれど、普通のこれまでの性教育とはどういうふうに違うんでしょうか。
はい、ジェンダー平等に基づいて人権について学ぶこと、体のことだけじゃなくて性の多様性や、性的同意などのコミュニケーション、人間関係を学ぶこと、まあ、これ全てひっくるめて丸ごと人間教育が包括的性教育だなというふうに思います。あとはまあ歪んだ知識が、今子どもたちがスマホタブレットを持つようになって、ちょっと前までは10歳過ぎるといろんな歪んだ知識が入ってきますよって言ってたんですけど、ちょっと低年齢化してきてるなという感じを小学生向けの性教育講演やってる中でも感じることがありますので、家庭でできる性教育のいいところは、まあ、集団教育だと何歳ではこのくらいですよみたいな目安でやるんですけども、目の前の我が子が今知りたいと思っている情報を届けてあげることができるというのが家庭での性教育のね、あのいいところかなと思いますので、
はい、産婦人科医の作子先生に、6月に、梅毒が今もう過去最多のペースで増えているっていうお話から、まあ、性感染症の怖さ、そして、まあ、包括的性教育について教えていただいた回でした。ちなみに作子先生が言う性感染症を防ぐ6つの方法とは、まず、まあ、性交渉をしない、またはコンドームを使う、清潔にする、 新しいパートナーができたら一緒に検査を受ける、ハイリスクな人を避ける、そして、ワクチンを接種するという、まあ、この6つを、ねまあ、徹底すればできるだけ性感染症は防げますよということでしたけれど、なかなかこれ徹底するの、まあ、意識持ってたとしても、ね、あ大丈夫っしょって思っちゃったりする人がいっぱいいると思うんですよ。
これハイリスクな人を避けると、ハイリスクな人は例えばどういう人かって
あるんですか。まあ、例えばですけど、うん、まあ、その風俗に、ね、よく行くっていうふうに公言していたりとか、不特定多数の人と性交渉を持ってる、そうアプリとかもそうだし、
そうか、
まあ、自分もアプリを使わないとかもそうかもしれないし、う
ん、まあ、アプリを使ったとしても、ね、じゃあもう今からホテル行くで流されるんじゃなくて、うん、まあまあ、ホテルに行くとしても、じゃあちゃんと、うんうんうん、あのコンドームを使おうとか、最後に検査したのいつって聞いてみるとか、うんうん、そこでなんか、あちょっとこれはリスクありそうだなって、あじゃあまた今度にしようってできるっていう、結構そこもセックスって、まあ、そのさっきのインティマシーコーディネーターの話もつながりますけど、うん、すごくこうあのバルネラブル、つまりそのなんかこう弱みをさらけ出すような行為だから、うん、ここで空気壊して変な風に思われたら嫌だなって、だから大事なことが言えなくなっちゃう、もう 相手がしたいことをやればいいやって、で後からまあいろいろ後悔することがね、うん、あったりすると思うんですけれど、性教育の大切さ、
新しいパートナーができたら一緒に検査っていうのは多分結構ハードル高い人多いと思ってて、う
ん、確かにね、
性感染症の検査一緒に行こうよっていうコミュニケーションが多分そもそも取れない人が多すぎる、
うん、嫌われたくないと。
そうだよね、なんか多分そのクリニックとかにじゃあ行くと、うん、じゃあそもそも性感染症が思った人が行くところだみたいなね、なんかそういうこう偏見みたいなのもきっとあるだろうし、見られるんじゃないかとかってもあると思いますけど、これ別にあれですよね、匿名でというかこう周りの人に暴行分からずに検査できる方法だって あるわけですから、
市区町村がねあの定期的にやっている、ね、そう無料で匿名で受けられる、まあ、即日結果が分かるところもありますけれど、うん、ちなみに私はまあ、学生時代とか、うん、あの20代の頃子あの付き合い、ね、付き合い始めの頃だけど、ちょっと一緒に行こうってこうなんか引っ張ってった経験があります。
で そのパートナーの人は別にOK みたいな感じ
で、まあなんかマジでって感じだったけど、うん、いや行かないとダメだよって
、そういうことだよね、だからそれでノーっていう人とはそもそ もう関係性を持たないみたいな、そういうことを、
そうですね、うんうん、なんか当時の私はなぜだか、例えばそのニュージーランドの高校でしっかり性教育受けたからだと思うんですよ、うん、だからその俺性検査とか行ったことないわらって言ったら、あじゃあ明日行こう予約したって言って、マジでって言うんだけど、いやもう決まった、献血デートと一緒ですよ、献血デート、
献血デートはあんまりなんか
メジャーじゃない
メジャーじゃないけど、あのまあ
言われて
ることは水族館デートも献血デートも性病検査デートも変わらない、
うん、なるほどね、
楽しい、
そうです
ね、2人の仲を深めるうんと思います。
だからそういうインセンティブがあればいいよね、献血デートってさ、献血デート知らないけどなんか飴とかもらえるわけじゃん、ジュースとか、
うん、なんか好きそうだよね、なんか献血デートとかううとそういうちょっとこう、ね、
血を抜かれる
のが血を抜かれるみたいな、
うん、でもさ世のためにそうでしょ、そうでしょ、
性病検査することも社会に貢献してる
し、そうだね、そういう観点がね、献血ぐらいのなんかそういう、うん、もうちょっと献血ぐらいのカジュアルさみたいなのがね、うん、あるといいですよね、
なんかそのコンドームをするとか一緒に検査に行くっていう、うん、そのコミュニケーションそもそもパートナーと取れるかっていうのって、私育業の話、育休、うんうん、の話にも結構つながってくると思ってて、
なるほどね、
そもそもその会社を休むかどうかとかっていうコミュニケーションがパートナーシップ間で取れてない人が多すぎるっていうのはあるかなと、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、だから本当にこれはまあ、社会問題ではあるんだけれど、やっぱりこう一人一人個人のマインド、うん、価値観をねこう問い直すべき、問題でもあると思います。明日のカレッジお知らせの後も水曜日を振り返っていきます。明日のカレッジキニマンス塚本二希が今日のバディの大空幸喜さんとみたらし香奈さんとお送りしています。まあ、結構詰め込みましたね今日は。
大変、あっという間
という間すぎる、
ま、でもね、本当は何だっけ、60なんだっけ、なんかもう60いくつもねある中でね、まあ、うん、一番 この3人で話したいというものをね、ちょっとなかなか厳選するの難しかったんですけれど、あとねリスナーさんが関心を寄せている社会課題どんなものでしょうか、はい、こちらビッグジャンボさんからです。私が 明日のカレッジが始まってからずっと注目している社会課題は貧困問題です。コロナ禍で友人とフードバンクに並んだり、路上生活者の支援を手伝ったり、子ども食堂の支援イベントを開いたり、この3年間自分のことも含めて貧困というワードが常に身近なものとして触れてきました。支援先の状況は相変わらずです。とにかく国からの支援がもっともっと必要だと感じています。そしてもう一つね、ちょっとこれにつながると思うんですけど、あっちこっちステーションさん、SDGs 大切なトピックだと思いますが、それ以前にこの国の経済は持続可能なのかということが最近気になっています。インボイス制度の件もあり、経済を活性化させる気はあるのか、ますます不安になってきました。人口減少にも歯止めがかからないし、人が減り続けていくこの国で経済社会システムを維持していくためにはどんな道があるのでしょうか。いやちょっと重いのが来たよけれど、
重いな。
はい、もう、まあ、もう2人とも大空君を見つめてます。
僕
大空氏がここで、
いや貧困の話は、ね、冒頭のいただいたあのメールもねそうだと思うんですけど、うん、僕はあの本当に尊いことだと思うんですよね、こうやって活動されてて。だからその子ども食堂の話も出てきたんですけど、例えば子ども食堂はなくなった方がいいんだってねご意見があって、まあ、分かるんですよ、ね、ただ分かるんだけれども、うん、子ども食堂って何も経済対策、貧困対策のためだけにやってるわけじゃないんですね、うん、で子ども食堂、それがまさにこう子ども食堂の偏見を作っていて、子ども食堂に行ってる子、行ってる家庭はみんな貧しい子だみたいな感覚広がるおかげで、なかなかそこに行きづらくなってるわけですよ、子ども食堂そのものに、
うん、
で実はもちろんその子ども食堂っていうのは、まあ、貧困対策的な側面もあったんだけれども、今はやっぱり居場所がない子、例えば家族であったとしてもなかなか一緒にご飯食べるのが苦しいとか、一緒に家庭にいられない、もしくは一人でずっとご飯食べなきゃいけない子たちが子ども食堂に行けるようになったりしたので、子ども食堂がなくなれってなっちゃうと、家庭でね一人でご飯食べるとか、親と絶対一緒にいなきゃいけないみたいな、そういう世界になってしまうので、子ども食堂はやっぱり地域の居場所としてこれからもっと増えていかなきゃいけない、そういうものなんだっていうことはね、ちょっと正しくお伝えしておきたいなと思いますよね。
確かにその側面もねありますし、まあ、本当にこうつながりがどんどん薄くなっていくようなね、まあ、社会だからこそ誰でも気軽に対等な立場として美味しいねってご飯食べられるような場所があるのは大事だと思いますけど、
ね、だから貧困はね、子どもの貧困はやっぱり大問題ですから、うん、ここは本当に真剣にやんなきゃいけない。
ビッグジャンボさんのようにね、うん、ご自身も生活がもう本当にもう切り詰めているにもかかわらず、その困ってる人がもっと困っているであろう人たちを、まあ、路上生活者や子ども食堂支援イベントを行うっていう、その共助がどんどん当たり前になっていくのは、私はちょっと尊いけれどすごく怖いと思うんですよ。
いやそれはね、やっぱ今だからなんです。例えばリーマンショックの後ので、もちろんそのマクロ的な日本経済大ダメージを与えたんだけれども、支援者まで来たかというとそうじゃなかった側面で結構あってですね、ただ今は物価だから支援者も非支援者も両方どんどんどんどん貧しくなってしまっている、もう全ての人たちに影響があるわけですよね。だからこういうふ
う
にお互いがどんどんどんどんこう貧しくなっていくみたいな中での支援が行われちゃってる側面ありますよね。
うーん、ちょっとみたらしさん、ここで何かコメント、まああの11時台も少し、ね、引っ張っていいですけれど、
いやなんかその最近やっぱインバウンドの話で、なんかこう私もなんかどう外貨を稼いでいくかみたいな話をすることがあるんですよ。どうやって外貨を稼いでいくか、どういうふうに広告していくか、自分の事業とかをね。でもなんかそうやってちょっとこう知恵がある人しか稼げないみたいな世の中になっていくのはめちゃくちゃ怖いなと、
怖いなと思います。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。